使徒の働き第18章1節から17節までです。その後パウロはアテネを去ってコリントへ行った。ここでアクラというポント生まれのユダヤ人及びその妻プリスキラに出会った。クラウデオ帝がすべてのユダヤ人をローマから退去させるように命令したため、近頃イタリアから来ていたのである。パウロは二人のところに行き、自分も同業者であったので、その家に住んで一緒に仕事をした。彼らの職業は天幕作りであった。パウロは安息日ごとに街道で論じ、ユダヤ人とギリシャ人を征服させようとした。先週のところで、パウロがアテネにおいて人々に語りかけたところをご一緒に見ました。知られない神にと、あなた方が拝んでいるものを教えましょうということで、誠の神様を指し示したことでした。しかし、そのことについて思ったような手応えが得られなかったということもまた事実です。そこを去ってパウロはアテネから今度はコリントのところに来たわけでした。で、コリントにアクラとプリスキラっていう人物たちがいて、その人たちと出会うことになります。彼らはユダヤ人のご夫妻です。で、この彼らは、もともとはローマにいた。けれども、クラウデオ帝がすべてのユダヤ人をこのローマから追い出すということをしまして、混乱を避けるためにですね。そのことのゆえに彼らはローマを退去せざるを得なくなり、今コリントの町に下ってきているところになります。コリントの町というのは、そのギリシャの大きな地方を二分する要所のところになっていまして、そこは非常に狭い、道幅で言うとですね、島の中でとても狭くなっているところで、あたかもこの北の方と南の方に架け橋を架けるような、その橋になっているような部分、に位置しているのがこのコリントになります。で、そこのところにおいて、アクラとプリスキラは、ではローマにはいられないので、ここに留まって、仕事をしながら生活をしようとしていたところに、パウロがやってきて、彼らと知り合いになって一緒に生活をするようになっていきます。で、この当時のユダヤ教の教師たち、ラビと呼ばれる人たちは、専門職として、ラビとして、生計を立てている人というのはあまり多くありませんでした。むしろ普通のお仕事をしながら、人々の生活と関わりを持ちながら、ラビとしての職務を全うしていたということが多く挙げられています。6日間はみんなと同じように働いて、額に汗をしながら働いて、そして安息日になると街道に来て、そして一緒に神様の御言葉を紐解くと。いうことをしていたわけです。で、そんな伝統がありますので、パウロもここで、自分の仕事をするということを違和感なく始めていくことになります。ちょうど、このアクラとプリスキラがですね、天幕の職人であったということから、自分も同じことができるということで、一緒に仕事をするようになっていくわけです。天幕というと、いわゆる住居のテントを張るようなそういうものをイメージしますが、おそらくここでいう天幕作りというのは、もう少し本格的な、獣の皮の細工の職人であったのではないかというふうに言われています。で、そのお仕事をしながら、安息日ごとには街道に入っていって、そこでユダヤ人とギリシャ人と征服させようとした。前のどこの町に行った時とも同じように、まずユダヤ人の街道に入っていって、そこに集っている人たちに向かって、旧約聖書から、イエスはキリストであるのだ、ということを伝えています。そしてそこに、歩みを同じくしようとするギリシャ人たちですね。神を敬うギリシャ人たちにも同じようにそのメッセージを語りかけるということをしていました。5節、 シラスとテモテがマケドニアから下ってくると、パウロは御言葉を教えることに専念し、イエスがキリストであることをユダヤ人たちにはっきりと宣言した。ここにシラスとテモテがベレアですね。アテネの前にいたベレアのところからこのパウロに追いついてきます。アジアの教会、マケドニアの教会から彼らへの献金を持って彼らは来たので、パウロはもはや仕事をする必要がなくですね、御言葉を教えるということに専念していくことができるようになりました。そしてイエスがキリストであることをはっきりとユダヤ人たちに告げていったというふうに書かれています。彼らのメッセージがはっきりとすればするほど、そのことに対する反発が大きくなっていきました。6節、彼らユダヤ人たちですが反抗して暴言を吐いたので、パウロは着物を振り払って、あなた方の血はあなた方の頭上に振りかかれ、私には責任がない、今から私は異邦人の方へ行くと言ったと言います。このところに出てくるのは、旧約聖書の予言の言葉を引いてですね、私は語るべきことは語った、それを受け入れる受け入れないはあなた方の中に本に責任がある、なのであなた方が暴言を吐いて受け入れないというのであれば、私は異邦人の方へ行くというふうに宣言をして、その方向転換をしていくことになります。ですので、アクラとプリスキラの家に泊まっていた、一緒に行動していたところから居住の地を移していきまして、神を敬うテテオユストという人の家に泊まったというふうに書いてあります。神を敬うと書かれていますので、この言葉は、神を恐れる、神を敬うというのは、ギリシャ人の中でユダヤ人の歩みを共にしている人たちの特別な呼び方になりますから、テテオユストというのはギリシャ人の家ということになります。で、もうここまで来るとあまり私たちにとっては違和感がなくなってきていることですけれども、ユダヤ人たちはもともとはですね、異邦人たちとは一緒に食卓を囲むこともしなければ、同じ家に寝泊まりするなんとということももってのほかだったわけですね。で、今や彼は同じイエス・キリストにあるテテオユストというギリシャ人の家に実際に泊まりながら生活をしていくことになります。で、その家は街道、ユダヤ人の街道の隣でありまして、街道管理者のクリスポという人とその一家は、その一家を挙げて主を信じるということになりましたし、また多くのコリント人も聞いて信じ、バプテスマを受けたというふうに書かれています。そのところで彼は御言葉を伝えるということに専念をしていき、主なターゲットがギリシャ人、コリント人に移っていったときに、そこにもイエス・キリストを信じて歩みを改めていく者たちが多く起こされていったというんです。で、コリントの町というのは、その当時もっぱらその風紀が悪いこと、道徳的に乱れていることで有名なところでした。で、そこの人たちが神に立ち返るといったときに、彼らは悪いこと、悪しきこと、今までの自分たちのしていたこと、そういう悪い習慣、自分たちの曲がった道徳、そういったものを捨てるということが必要になりました。そしてその戒心を持ってバプテスマを受けていったわけです。9節、あるヨシュア幻によってパウロに、恐れないで語り続けなさい、黙ってはいけない、私があなたと共にいるのだ、誰もあなたを襲って危害を加えるものはない、この町には私の民がたくさんいるからと言われた、と書かれています。コリント人への手紙などを見ますと、パウロがコリントにいた時の自分の様子を、私はその時には弱々しいものであったというふうに形容しています。何のゆえかはわかりません。病のゆえだったか、あるいは宣教を迫害されてですね、そのことに気落ちしていたか、危険におじまどっていたか、何のゆえだかはわかりませんけれども、私はその時今のような力強い大胆な様子ではなくて弱々しかったというふうに振り返っています。で、 そのようなコリントでの弱々しかったであろうパウロに対して、神様はこの励ましの語りかけをもって、導きを新たにしていくわけです。恐れないで語り続けなさい。黙ってはいけない。ということですね。ユダヤ人たちはその言葉を聞くや、反抗して暴言を吐いて彼の宣教をやめさせようとしました。しかし、恐れないで語り続けなさい。黙ってはいけない。というふうに励まされていくわけです。その根拠となるのは、私はあなたと共にいるのだ。誰もあなたを襲って危害を加えるものはないということでした。確かに人々が彼の前に立ちはだかり、周りで大きな声でそのことをやめさせようとする。そのような人たちはいるわけですけれども、そのことによって危害を加えられることはない。私があなたと共にいるのだ。目の前には確かに反抗する人、反対をする人がいるのだけれども、私があなたと共にいるのであれば、それは大きな問題ではありえないという意味で、ここに励ましを与えています。さらには、この町には私の民がたくさんいるからというふうに言うんです。目の前に立っているのは、反抗してくる人、暴言を吐いてくる人、自分に敵対する人ばかりです。しかし、神様はその向こう側に、まだ見ぬ私の民がたくさんいるという可能性をお示しになるわけですね。事実、コリントの人たちが救われていくわけです。でも、そのことというのはですね、最初はわからないわけですね。むしろ現実に迫ってくるのは、自分に反対をする人たちの存在。でも、その向こう側に、まだ見ぬ私の民がたくさんいると言われて、この言葉を語り続けるように黙ってはならない。私が共にいると言って励ますわけです。そこでパウロは1年半ここに腰を据えて彼らの間で神の言葉を教え続けたと書かれています。1年半の間、腰を据えてですね。ここは一時的に留まる場所ではありましたけれども、一時的だからいい加減にいつでも動けるようにということではなく、あたかもここで一生を過ごすかのように、ここで本腰を入れて腰を据えて、彼は御言葉を教えていったと言われています。12節から17節のところは、そんな1年半の間の中で、神様が共におられる恐れないで語り続けなさいというふうに言われた中で起こってきている一つの出来事を示します。そしてその中には確かに神様が次の道をさらに用意されるのだ、恐れないで語り続けるべきなのだということが明らかになってきます。どういうことでしょうか ?12 節。ところがガリオがアカヤの地方総督であったとき、ユダヤ人たちはこぞってパウロに反抗し、彼を法廷に引いていって、この人は律法に背いて神を拝むことを人々に説き進めていますと訴えたと言うんです。ガリオがアカヤの地方総督であったというとき、このアカヤというのはコリントが中にあるその地方になりますけれども、地方総督というのは、ローマの皇帝からこのところの統治を任されているローマの側の役人になります。で、ここのところに、実は先ほどのアクラやプリスキラという人物と同じように、この向こう側からローマがやってきている様子というのがですね、見えてくるわけです。確かにエペソから下ってきてパウロはここまで来ているわけですけれども、彼がさらにその先ローマへという姿勢は今まだここには見えてこないんですね。でもコリントに来た時になぜかわかりませんけれども、アクラプリスキラはローマからこう引き上げてきていた。あるいはローマから使わされているアカヤの総督であるガリオのことが出てくる。で、彼がこの先ローマに向かって足を伸ばしていくことの予感というのがここに出てくるわけです。少し先に言ってしまうと、この旅行、宣教旅行、今回の宣教旅行の行き着く先っていうのはこのコリントになります。そこからこう U ターンをしていくような感じで戻っていく歩みになりますので、とりあえず一番遠くまで行ったのはこのコリントになってくるわけですね。 まだここからローマへという動きは出てこないんですが、やがてここからローマへということの、これが、布石になってくることになります。ガリアがアカヤの地方総督であったときに、ユダヤ人たちはこぞってパウロに反抗し、彼を法廷に引いていった。で、これはローマの法廷になります。ローマの法廷っていうのは別にコリントの中にあるんですけれども、ローマが治めている、ローマの権威によって裁く、そういう法廷になります。で、彼らが言ったのは何かというと、私たちユダヤ教の立法はローマによって認められている。確かに認められているんです。ローマはそれぞれのところの自治や文化というのを認めて、その上で全てを治めていましたので、そういう意味では認められていたんです。たった一つ条件がありました。それは、ローマに逆らって風紀を乱すものでない限りにおいてということですね。だからそのところがある、ユダヤの立法に基づいてきちっと治められていて、道徳が成り立っていて、そしてローマの言うことを聞くならば、それは一番いい状態なわけです。ところが、このパウロという人物は、神の立法に背いて神を拝むこと。つまり、ユダヤ人たちが持っている立法を乱して神を拝むことを教えていて、このことはローマに対しても大きな脅威になっていきますよっていう、そういう、訴えをここにしていくわけなんです。で、このことは、やがて現実のものになりうることになります。イエスがキリストである、主であるというふうに言ったときに、本当の主は誰であるのか、ローマの皇帝であるのか、それともナザルのイエスであるのか、ローマの権威たちはこのことを問題にし始めていくわけです。ですので、イエスが主であるというその告白は、やがてローマに真っ向から対抗していくものになり得ることです。で、ここの訴えというのは、彼らは本当はそこまで全然考えていたわけではなくて、彼らは風紀を乱そうとしてますよ、これでいいんですかって、それが言いたかったわけですけれども、その、やがて現れてくるであろう、ローマ対キリストって、このことを予感させる訴えだったんですね。ところが、このことについて、パウロが口を開いて弁明しようとするその前に、14節です。パウロが口を開こうとすると、ガリオはユダヤ人に向かってこう言った。ユダヤ人の諸君、不正事件や悪質な犯罪のことであれば、私は当然あなた方の訴えを取り上げもしようが、あなた方の言葉や名称や立法に関する問題であるなら、自分たちで始末をつけるのがよかろう。私はそのようなことの裁判官にはなりたくないというふうに言ったんですね。で、彼は何を言ったかというと、これは、あなた方の中の問題だった。立法がどうだとか、このメシアが誰であるとか、そのことについてはあなた方の間で決着をつけるがいい。ローマはそのことについて何も言うことはないというふうに言ったんです。つまりは、このことについてローマは口出しをして制裁をすることはしない。パウロの宣教を止めることはしないということがここに公の形で宣言されるようになっていきます。で、この時の地方総督たちというのはですね、横にこうつながりがありますので、アカヤの地方でこの総督がこういうふうに言ったことというのは、周りの地方の総督たちにも同じように当てはまっていくことになります。つまり、ローマの治めるところ一帯においては、ローマはこの問題には口立ちをしない。ということが、ここで保証されていくことになったんですね。確かに目の前にはユダヤ人たちが自分の宣教に対して反抗して暴言を吐き、自分を訴えていくということが起こってくるわけですけれども、しかしそれは一番大きなローマから禁じられるということにはならずに、その宣教することができることを保証されていった。そしてパウロは、そのですね、ユダヤ人に対する宣教ということをまず心がけつつも、街道に入ってそれをしつつも、そこで耳を貸されないということが分かると異邦人の方に向かっていくというこの宣教をもって、ここでもあそこでもっとさらに進んでいくことができるようになりました。 で、それはまさに神様が恐れないで語り続けなさいって、確かに歯向かう者がいるだろう、確かにあなた方を妨げる者がいるだろう、でも私があなたと共におる、そしてあなた方に危害を加える者はない、さらにはそのことを聞こうとしている私の民がいる、その私の民というのは聞く耳のある者、ユダヤ人のみならずにギリシャ人、そこにいる人たちにこの言葉が届いていくのだという、その約束を持って語り続けるようにと言われてきたのでした。私たちはこのような神様の導きということですね、人の目にはなかなかその時だけでは理解することのできない、でも長い目で見るとそれが布石になっていて、それが安全の保障になっていて、そういう歩みを与えられて歩んでいるということを覚えたいと思います。で、このようなことはですね、やっぱり覚えていることによって分かってくるわけですよね。この使徒の働きが書き記されて、そして覚えられているということによって、コリントでこのことがあって、この人たちと出会ってこの出来事があってっていうふうに覚えられていることによって、それが語られることによって、その次の時にそのことがどう意味を持っていたかが明らかになってくることです。私たちもまた信仰の分かち合いや証しや、また記憶というものを大切にしたいと思います。で、それは後の世代に語り継げることであり、同じ歩みを共にしている仲間と分かち合うものです。その分かち合われること一つ一つが記憶として留められる中に、あの時のこのことが今になって分かる、また違う意味を持ってここに明らかになったと言い得るからですね。そのようなこう私たちの歩み、そのことを記憶として残していく、印として残していく、それを分かち合って留めていく、そのことをですね、ご一緒に心に覚えたいと思います。しばらく黙祷いたしましょう。